犬飼美智子さんが次のようなことをおっしゃっています。おそらく今の多くの日本人の最大の不幸は生物的本能的享楽思考に傾きすぎたことにある。裏から言うと、生物的本能に逆らうことはつらいこと、つらいことは嫌だの心的タイプ、心のタイプ。一度しかない人生、できるだけ楽しんで楽をしての生活タイプ。見よ、老後設計とやらの宣伝文句を。快適な、楽しく豊かな老後を、と。楽しめるだけの力、体力、財力等がある人はよかろう。一度しかない一生というが、寝たきり、障害、一人ぼっちの一生だって十分にある。そういう人々はどうなる。つまり、こういう快適さとか、安心とかっていうことを売り物にする、あるいはそれを日本人が一生懸命追い求めている、その姿勢そのものが一つの差別構造を作ってるわけです。そうでない、そういうふうになれない人々を非常に自然に惨めで哀れな人たちというふうに追い込んでしまっているわけですね。だからまあ私たちの日本はある意味で経済的に繁栄したとはいえ、今その繁栄に陰りが見えてきた。これからどうなるっていう不安のとっても多い時代だから、困った宗教も出てくるわけなんです。今日の聖書のアモス書、預言者アモスが預言をした時代も若干似ていました。アモスという人は、アモス書の一章一節をご覧いただくと分かるのですが、テコアの牧者の一人であったアモスの言葉、それはユダの王ウジヤとイスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、あの地震の2年前にイスラエルについて示されたものである。かなり詳しく年代が出ています。つまり、端的に言うと紀元前750年前後の預言者だ。そしてテコアの牧者というふうに、テコアというのはエルサレムの南に約25キロの小さな村だそうですが、この牧者というのはただの羊飼いとは違う。たくさんの羊、あるいは子羊を持っている。ですから資産家なんです。列王記もそういうことが書かれています。この10万頭の羊とですね、10万頭の子羊を送ったなんていうのは、そういう人が、まあ、時として王でもあるんですけども、つまりアモスはかなり豊かな家で育っていたけれども、アモスという名前が荷物を積むとか荷を運ぶっていう意味から来てるらしいですが、だからこの苦労を背負い込むということが名前にすでに示されているわけですね。だからじっとしておりさえすれば安定した資産家で、それこそ楽しい老後が待っているかもしれないのに、イスラエルで予言を始めた。これはこの当時は、 南北に分裂しておりまして、このイスラエルというのは北側ですね、北イスラエルと言います。で、南がユダ、そしてエルサレムはそのユダの中心になるわけですが、このアモスが予言した頃というのは、ユダの王ウジヤとイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアム、これはヤロブアム2世というふうに言われます。つまりどちらも北も南も繁栄した時代なんです。このウジヤ王とそれからヤロブアム2世ですね。そしてそれが少しずつ陰りを見せ始めている、そういう時期に、今日のアモスの言葉8章のですね、4節と5節をお聞きいただきますと、このことを聞け、貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者たちよ、お前たちは言う、新月祭はいつ終わるのか、穀物を売りたいものだ、安息日はいつ終わるのか、麦を売り尽くしたいものだ、エファマスは小さくし、フンドは重くし、偽りの天秤を使ってごまかそう。この新月祭というのは、当時は大陰暦、今日の旧暦ですね。そしてその第一日目が新月祭っていうんですね。そしてその第一日、月の第一日と、それから安息日は聖なる日とされていて、その時には仕事をしないということなんです。だからその新月祭が終わらないと仕事できない、金儲けもできないっていうことになるわけですね。だから新月祭はいつ終わるのかっていうのはもう早く商売したい、そして、安息日はいつ終わるのか、同じですね。そして、麦を売り尽くしたいものだ、エファマスは小さくし、これは溶石の単位です。エファっていうのは1エファっていうのは、この新教約聖書の後ろにそういう換算表がありますが、約23リットル、そうすると一斗缶よりもうちょっと大きい、石油缶ですね、一斗缶のそれもうちょっと大きめのもの、それで麦やなんかはかるんですが、エファマスは小さくし、フンドは重くして、フンドっていうのはシェケルっていうふうに言います。これは 11.4g だそうです。1つまり天秤にかけてですね、測る。で、その当時は今日のようにですね、標準の物差してなかった。そしてね、それで分量を減らしたこと。で、フンドは重くしっていうのはすごく上がりますからね。で、ですからその考古学で発掘されたそういうシェケルとかそういうフンドなんていうのは、それぞれで目方が違うんです。だから約 11.4g なんていう表現になるのは、いろいろ出てきたのを全部平均するとそうなる。だから重たいのもあるし軽いのもあるということらしいですね。だからこういうふうに塩梅してちょっとでも儲けようというわけですね。そしてつまりそういうことしか考えてない、我が身の安定と繁栄ですね、ちょうど今日の私たちに似てるということになるわけです。それに対して八章の一節、主なる神、これは第四の幻と言われるんですが、一かごの夏の果物カイツがあった、アモスよ何が見えるか、一かごの夏の果物です。あの時代ですね、イスラエルでは一年の始まりは秋から始まるというふうに考えられた。だから夏というのは一年の終わりなんです。で、いろいろ水が借りたりして、そして秋からまた新しい。だからその一かごの夏の果物って貝つっていう、ここ語呂合わせが出るんですが、それは我が民イスラエルに最後ケイツが来た、ケイツが来たっていう、そういうふうに語呂合わせになってるんですが、その季節の終わり、一年の終わりの頃に、ああもう終わりだなっていうふう思いとともにですね、 このイスラエル、我が民イスラエルにも終わりが来るぞっていうことを述べてるわけですね。で、事実紀元前722年、先ほど申し上げたようにアモスが活躍したのは50年前後って言うんですから、それから30年足らずのうちに北イスラエルはアッシリアという国に滅ぼされてしまうんです。そして全部占領されて、でアッシリア捕囚って言って指導者はまた全部連れて行かれて、そしていろんな国からいろんな人を連れてきて、アッシリアという国はなかなか残酷なことをするんですね。そしてシャリムにそこに残っている人と、つまり、国際結婚をどんどんさせてしまう、何人かわからない人がいっぱい出てしまうっていう、それがいわゆるイエスの時代のサマリア人の先祖になるんです。だからサマリア人っていうのは一目見ただけで分かったようです。つまり伝統的なユダヤ人とは顔が違うからです。で、いろんな人の顔があるわけですね。で、それが、この時に起こるわけです。で、つまりその最後を神は予告してる、終わりを予告するっていうことは悔い改めなさいっていうことを示している。神が滅びを目的になさるはずはないからです。このままだったらおしまいだぞっていう、そしておしまいが来てしまうということを告げている。それは悔い改めなさいという警告として受け取らなきゃいけないというふうに思うんです。で、今日は永遠書記念礼拝でもありますので、このアモス書と永遠書記念とどう結びつけたらいいのかってちょっと苦心したんですけれども、ここで悔い改めるという考え方の中でですね、私はちょうどこういう人の話を読んだんですね。これはカトリック教会で出している素顔の信仰生活という本があるんですが、その中で田中博子さんという方が自分の肉親の死のことを書いてらっしゃるんです。つまりお母さんが死ぬ時にですね、自分は大事な直感を得たって言うんですが、そのお母さんがとっても惨めな人だった。彼女自身の言い方をすれば、自分自身の非論理的な考え方にとらわれて楽しいはずの人生を苦々しく生きて死んでいった一人の女がいた。それが私の母である。で、長いこと母のようにはなりたくないっていうふうに思い込むタイプのお母さん。そして人に、お母さんに似てますねって言われるとゾッとした、とんでもないって反発しない、私は違うって、それぐらいお母さんに嫌いだ、そして惨めだ。で、何かっつったらお父さんと喧嘩してる、でお父さんはまた暴力する、で、そして絶えずトラブルがあって、そしてお母さんは病身で、とうとうその病気でですね、長い患いの後に亡くなるんですが、そんな母が3年前意識不明のまま病院で亡くなるとき、素晴らしいプレゼントをくれました。神の恩寵と受け取るべきか、一つの心の転換というべきか、母の声がしたのです。もう意識不明になってるから直接の声はしないんですよね。でもその意識不明になってるお母さんをじっと見てるときに、彼女は声を聞いた。しっかりしなさい、あなたにとって本当に大切なものは何か。このもう瀕死のね、もう息を引き取るのはマジかっていうお母さんをじっと見つめてる中で、彼女はそのお母さんが語りかけてる声を読み取って、そうだ、 もっと自分のことを根本的に考えなきゃいけない。夫のこと、子供のこと、全てを根本的に考え直そう。母が掴もうとして掴みきれなかったものを私は探し求めようっていう気になるんですね。それから数ヶ月のうちに今度は可愛がってた犬が亡くなるんです。彼女の腕の中で、死ぬんですけれども、その死に際に息も絶え絶えで苦しいだろうはずの犬が甘える仕草で精一杯体をすり寄せてくるのです。私は涙が止まりませんでした。もううちにも言いますから一言じゃないというかちょっとうるっとしてくるんですけれども、悲しいと同時に惨めな気持ちになった。それは犬でさえこんなに愛情を示せるのに私はどうだろう、こんなに命を懸けて人を愛せるだろうかと、そういうふうに考えた。犬だってこんなに自分は母のようにはなりたくないとか、そう言いながらね、夫に対してどうだったんだろう、子供に対してどうだったのってだんだん考え出して、そのうちにふっと聖書を読みたいっていう気になって教会になったんですね。だからその一番最初はやっぱり死のとこにあるお母さんとの出会いだった。そして彼女はお姉さんも惨めな死をするらしいんですが、その後でですね、で、こういうふうに彼女が言うんです。こんな塵同様の私がどうして母のような女になりたくないなどと考えていたのか、どうして姉を批判したり責めたりしたのだろうか、母や姉にすまない気持ちでいっぱいです。きっと私の記憶のないところで母は力いっぱい私を抱いて育ててくれたに違いありません。そう思えてならないのです。母の死も姉の死も、そしてワンちゃんの死も今は大きな力として受け取れます。私にとってこの3つの死との出会いは改心への導きと光と希望への分岐点のような気がします。私たちもさまざまな愛する人との死、別れを経験しています。そしていろいろな思いを抱いているかもしれない。だけどやっぱり本当はいろんな面で私たちは良いものを受けている。そして私たちはどっかで一面的にしか受け止めてなかったかもしれない。今日縁者記念の日にですね、やはりそういう意味で天上にある人々へのですね、感謝の気持ち、そして自分自身の傲慢の懺悔を捧げる、これが最も縁者記念にふさわしい態度ではなかろうかというふうに思うんです。森有正先生も亡くなりましたけども、こういうふうに言ってらっしゃいます。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、また恥じている、そこでしか人間は神様に会うことはできない。そこが神と会う場所、そのまんまで神に向かっていきたいというふうに思います。お願いしましょう。聖なる御父上様、私たちはあなたに愛されていました。それはやはり私たちの 肉親たち、あるいは先祖の人々の大きな計らいと愛の賜物でもありました。軽々しく批判しがちな傲慢なものでありますことを深くお詫びをいたします。この日またどんなに多くの恵みと賜物をいただいているかを思い起こしつつ、また私たちも後に続く人々に何かを残すように召されているものであります。どうぞへりくだって、そして人々に後に続く者に本当にあなたの恵みをお取り次ぎできるように御前にへりくだらせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。